受難節を過ごす中にありまして、このところ毎週の礼拝ではマルコによる福音書から十字架へと向かう主イエスの歩みを学んでまいりました。今日はその15章に至りまして、主イエスがローマの総督ピラトという人物による裁判を受けている場面を学びながら礼拝を捧げたいと思っております。ユダヤ人たちは、主イエスが公の活動を始められたその早い段階から、イエス・キリストに憎しみを抱いて、やがて何とかしてイエス様を殺そうと図るようになります。しかし彼らは、ただイエス様を殺せばよい、そう思っていたわけではありません。暗殺でも、リンチでも、何でもいいんだ。誰も知らないうちにイエス様を闇の中に葬ってしまえば、それでことが解決すると思っていたわけではありません。そうではなくて、イエス様を裁判にかけ、この人は罪を犯した犯罪人であり、神に呪われるべきものとして死刑になるべき人間である。そのことを公に明らかにする必要があると考えておりました。そのためにイエス様は十字架につけられるまで二度裁判を受けておられます。一度目はユダヤ人の最高法院における裁判。そして二度目は、今日の箇所にあたりますが、ローマ総督ピラトによる裁判。この二度であります。で、そのピラトによる裁判の場面を今日は見てまいりますが、まず初めに注目したいのは五節のところです。この段落の最後ですけども、五節にこのように記されています。しかし、イエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ここで不思議に思ったとありますが、もともとのギリシャ語の言葉を見ますと、これは不思議に思うというよりも、もっと強く、びっくりするとか驚くといった意味の言葉が使われております。裁判におけるイエス様に接する中で、裁判官であるピラトは、この男は変わったやつだなと、不思議に思ったというよりも、むしろそこに驚きを覚えずにおれなかった。自分の存在が揺さぶられるような驚きをそこに感じないわけにはいかなかった。そういう場面であります。そしてこのことは今、この御言葉を聞いている私たちに対する問いかけにもなっております。私たちは、まっすぐに十字架に向かっておられるイエス様に対して、どういう思いを抱いているでありましょうか。人それぞれ様々で結構なんですけれども、ただその中に、ピラトが感じたような驚きを私たちは覚えるだろうか。今の自分が根本から問われる、揺り動かされるような、そういうものを感じ取っているかどうか。かえって私たち受難節というと、もう全ては台本通り、分かりきった通りに進んでいる。そこに時には同情してみたり、涙を流してみたりするかもしれないけれども、全ては決まった通りなんだと、驚きのない、自分が問われることのない歩みをしていないかどうか、そのことがここで問われていること、私たちはこの場面で改めて心に留めたいと思うのです。 で、それでは、このピラトは一体何をそんなに驚いたのでありましょうか。マルコ福音書の15章の5節では、主イエスがもはや何もお答えにならなかったから、そう言われております。ここは裁判の場です。被告の立場、訴えられている人、訴えられている立場にある人は、黙っていたら、訴えられた通りに自分に裁きが下ってしまいます。それこそ必死になって自分の状況、自分の無実、自分の正しさを弁明すべき場面です。しかしそういうところで主イエスは全く口を開くことなく沈黙したままであった。まあ、ピラトが不思議に思うのは当然かもしれません。しかし先ほどから申しておりますように、彼はただ不思議に思っただけではないのです。驚いたんです。驚かされたんです。自分の存在が揺さぶられるのを感じたんですね。なぜでしょうか。まあ、ある人はこう言っています。この時のイエス様の沈黙には、主イエスご自身の、さらには神ご自身の固い決意が込められていた。確固とした決断が込められていた。主イエスが黙っていらっしゃったのは、ここまで来たらもう何をしても無駄だ。どうしようもないと。そういう無力感や諦めから黙っておられたのではありません。これまでの戦いを通して、ゲッセマネの祈りにおけるような戦いを通して、十字架へと向かうこの道こそが、ご自分の今歩むべき道であることを改めて確信し、固い決断を持ってその道を歩み通すために、あえて沈黙を守っていらしたのです。そのことをベラベラと語らない。ただそこにしっかりと自分自身の歩むべき道を見定めていた。ですから実際に少し前の2節を見ますと、イエス様はこの裁判で一言も語らなかったわけではないことがすぐにわかります。二節では、ピラトがイエス様に、お前がユダヤ人の王なのかと問うています。まあ、この当時は、自ら王と名乗って、ローマの支配に逆らうことは、それこそ死刑に値する大きな犯罪とみなされ、ローマ帝国によって死刑に処せられておりました。お前はユダヤ人の王なのか、そういうことを企んでいる政治犯なのか、そういう問いですね。それに対して、イエス様は、それはあなたが言っていることです、と答えておられます。で、日本語でこのように聞きますと、それはあなたが勝手に言っていることであって、そうではないのだと、こう否定しているような言い方に聞こえます。まあ、日本語ならそのように聞きたくなるんだろうと思います。でも、もともとのこの聖書の言葉では、この言い回しは実は反対の意味でありまして、あなたの言う通りだ。相手の言うことを肯定するときの言葉です。あなたの言う通り、私はユダヤ人の王であると、イエス様は明らかにされたのです。ご自分がユダヤ人の王であるということを肯定すれば、不利になること、この裁判において不利になることはご存知なはずです。でも、主イエスはあえて、ここではこのような一言だけ、このように答えておられる。力 かも実際のところイエス様にはローマ皇帝に歯向かうなどという意図はなかったのに、そのように答えておられる。それはどういうことでしょうか。ただ成り行き上そう言ったわけではないのです。そこにはピラトの意図していることとは違いますけれども、ご自分がユダヤ人の王として使命を持ってこの世に来られ、ユダヤ人の王として今十字架に向かおうとされているイエス様の確固とした意志、いや神ご自身の永遠から定められた変わらない救いのご計画があったということです。まあ、これまでの受難の歩みの中でも何度かイエス様は王としてこのエルサレムに来られたということを申してまいりました。でもちろんそれは政治的な王様になるために、人を支配するために来た、そういう意味ではありません。しかしかといって軽い気持ちだったわけでももちろんないのです。いやもっと深く私たち人間を捉えている罪の支配をこそ打ち破り、私たちを罪から救い出す救いの王として来られたことを明らかにされたのです。そしてこのピラトの前でもそのことをイエス様は隠しませんでした。むしろそのことだけを明確に意識し、このように語られたのです。ですからイエス様が一言も答え、口を開かなかったというのは、自分を救うためにあれこれ弁解しようとすることは一切なさらなかった。そういう意味です。自分が十字架につかなくて済むように神の力を利用しようとはしなかった。神の言葉をそこで何か自分に都合のいいように使おうとはしなかった。それがイエス様の沈黙の意味するところです。しかし、私たちを罪から救う王として来られた。まさに今その使命を十字架において果たそうとされている。そういう王であるということ、救い主であるということ。その神の御心を主はここで私たちにはっきりと示しておられます。まさにその主の告白が、信仰がピラトを驚かせるほどの力を持って示されたのです。ピラトを圧倒するばかりの迫力を持って示されたのです。それはあなたが言っている通りである。その主の御言葉を、主の信仰の言葉であり、父なる神に従ってご自分を捧げようとされる、その御言葉を私たちは今日どのように受け止めるか。それが今日のところのメッセージです。そして最後にいたしますが、今申したこの十五章の二節の言葉をもう一度少し違う観点から見て終わりにしたいと思います。お前がユダヤ人の王なのか、それはあなたが言っていることです。まあ、何度も申しますように、これはピラトの質問をはぐらかすものではありません。あなたの言う通り、その通りだ、そういう徹底的な肯定の意味があるということもすでに申しました。しかしそれではどうしてイエス様は、はいそうですと 誰にも分かるようにお答えにならなかったのか。まあもちろんそういう言い方をするのが普通だったと言えばそうなんですけれども、誰も誤解しないようにそういう答えをすればよかったのに、それはあなたが言っていることですという言い方をされたのはどういう意味でしょうか。あなたが言っていること、その言い方の中に私たちはまた新たな意味を見出すことができます。それはまさにあなたは何と言うのか、私たちは主イエスのことをどのように告白するのか、私たちに対する問いかけを含んでいるのです。福音書の物語を少し遡りますと、かつてイエス様がフィリポ・カイザリアというところで弟子たちに一つの信仰の告白を求められた時のことを思い起こす方もいらっしゃるかと思います。その時イエス様は、ただ私は誰だと問われたのではなくて、あなた方は私を誰と言うか、そう問われたのです。イエス様が何と言っているか、イエス様がこう言った、もちろんそれはどうでもいいことではありませんけれども、ただ、イエス様が言ったんだ、そういうことではない。それだけではない。そのイエス様を前にして、私たちの王であり、誠の救い主である方の恵みの中で、私たち一人一人が、今どう答えるのか、今どう告白するのか、それが問われているのです。あの時ペトロは、あなたこそ生ける神の子キリストです。そのように答えました。そしてそこで主の後に従っていく歩みを決断したのです。もちろんペトロ自身の理解と決断にはまだまだ不十分なところ、貧しいところ、いや間違ったところすらありました。でもそのことを主は求められ、喜ばれた。そのことを私たちは忘れてはならない。あなた方は私を誰と言うか。私たちはペテロのように、あなたこそメシアです、たとえ死ななければならなくなっても私はあなたと一緒に行きますと言っていたのに、ちょっとしたことで私はあの人など知らないと三度イエス様を否定するものに変わってしまうものです。しかしそうであるからこそ、そういう罪から私たちを救うためにイエス・キリストは王として来てくださいました。そして王としてあの十字架の上にご自分を捧げるために来てくださった。いや、私たちの弱さも罪もあの十字架の上で担い、私たちをその罪の支配から救い出すために来てくださった。人々が荒れ狂い、ポンテオピラトがいたけだかに尋問してくる中にあって、まさに私たちを罪から救うために固い決意を持って主イエスは今十字架へと歩み出そうとしておられます。そして実際にその道を歩み通してくださったんです。あなた方はこの私を誰と言うか。このイエス様に 私たちの全てを委ねるところから新しい歩みを始めたいと思います。つまずき倒れることも多い私たちでありますが、このイエス様の許しと恵みの中で、その救いの中で、その都度立ち上がり、主の後を従っていくもの、主の証を成していくものとされたいと思います。それが私たちのまたこの週の歩みであることを願いたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたは私たちを罪から救うために御子イエス・キリストを与えてくださいました。私たちが今その主イエスを私たちの王として改めて心に迎えることができるように導いてください。さまざまな試練や苦しみの中にある時も、また罪の誘惑に捕らえられつまずいてしまう時があっても、どうぞ救い主であるイエス・キリストにすべてを委ね、与えられているこの新しい命へと立ち上がっていくことができるように、私たちを支えてください。今困難の中に私たちはありますが、その特に大きな困難を負っている一人一人の上に、あなたの導きと支えがありますように、これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。